黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。アーメン。ご起立ください。賛美の106番をもって主を褒めたたえます。朗読文55番です。朗読文55番。対抗説。城門を通れ、通れ、民の道を開け。
盛り上げよ、土を盛り上げて広い道を備え、石を取り除け、諸国の民に向かって旗を掲げよ。
見よ、主は地の果てにまで布告される。娘シオンに言え、見よ、あなたの救いが進んでくる。
見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前に進む。
彼らは聖なる民、主に贖われた者と呼ばれ、
あなたは尋ね求められる女、捨てられることのない都と呼ばれる。
荒れ野で叫ぶ者の声がする。
主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。
谷はすべて埋められ、 山と丘は皆低くされる。
曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、
人は皆神の救いを仰ぎ見る。
アーメン。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 正英107番です。聞きください。礼拝のために河合幸恵姉妹、お祈りをお願いいたします。
城門を通れ通れ、民の道を開け、盛り上げよ、土を盛り上げて広い道を備え、石を取り除け、諸国の民に向かって旗を掲げよ。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。通れない私たちを通らすためにイエス様は来てくださいました。キリストを通って私たちは父へと至り、キリストを通って私たちは罪許され、キリストを通って私たちは死から命へと見出されました。今日もキリストが私たちのために整えてくださったその道、その道を通って主の前に礼拝を捧げます。私たちのすべての凸凹の道を主よ、あなたがまっすぐにしてください。そして私たちの思い、心の中にあるそびえ立ったものは低くしてください。そしていらないつまずきの石をあなたが取り除いてください。そして私たち自身がキリストにあってまっすぐとされて、キリストにあって立てられて、諸国の民に向かって旗を掲げる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。神と人の前で犯したすべての罪を許したもう主よ、今日もあなたの滴り落ちるその血潮を持って私たちを清めてください。そして以前のものは過ぎ去り、新しくしてください。 死から命へと移されたもの、そして罪から許しへと移されたものとして、今日もあなたの皆を心いっぱい褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを捉えてくださることを感謝いたします。主が私たちを得てくださいました。得られたものとして今日も身元においてあなたに従い、あなたに礼と誠を尽くして礼拝を捧げます。あなたの働きの実り、働きの実りとして私たち一人一人はあなたの御前にいます。あなたの命の働きのゆえに私たちは救われて、あなたの御前で賛美礼拝をお捧げいたします。あがなわれた者、今日もイエス・キリストにあって祝福された者、イエス・キリストにあって世から見出されてエクレシアになっているものです。一人一人が今日も御言葉を通して豊かに養いを受けることができますように、そして豊かな養いのゆえに一人一人が霊においても肉においても力を得て、荒野において叫ぶ者の声となることができますように、そしてこの地上において来たるべきイエス・キリストの道を整え、その道筋をまっすぐにして主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを油注ぎ用いてください。人でも物でもことでも国でも、主よ、すべての谷や、すべての谷はあなたの権威力威力によって埋めてください。あなたの御前において高慢に振る舞う人でも物でもことでも国でも、そのすべての高慢な山丘はみんなあなたが低くしてください。人の思い心の中がひまがっていて神に背き、人の道に背いてしまう私たちです。あなたの御言葉によって十字架によってまっすぐにしてください。そしてあなたの命によって見出されたものが、今日も御言葉によってテコボコの道が平らとなって、そして私たち自身が以前のものは過ぎ去り新しくなった自分を体験することができますように、そしてお互いを見るとき、お互いの中にあるイエス・キリストの救いを仰ぎ見ることができますように、主よ、祝福してください。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に大いなる栄光を与えてくださり、聖霊が火のように風のように水のように輝かし、必要な御言葉を宣言させてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の104番を賛美いたします。 恵みをいただく御言葉は、イザヤ書の9章、1節から7節までです。イザヤ書9章、1節から7節。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分け取る時に楽しむように、あなたの御前で楽しんだ。あなたが彼の重荷の区引きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの日になされたように、粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。一言お祈りいたします。苦しみのあったところに闇がなくなる。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。主よ、このおぐらき世において、あなたが光となって輝き昇り、死の影の地の下で苦しみ悩んでいた私たち人間をあなたが救ってくださったことを感謝いたします。このあなたのご降誕を祝うこの節、この時期、どうかあなたを待ち望む心を持って私たちを支配してください。これからこの語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、あなたの命をいただきたいと御前に集いし、この生徒たちに今日も豊かな恵みを与えてください。あなたが直接支配して、このすべての礼拝、この営みを導いてください。すべてを期待し、私たちの主、光であられるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日よりキリストのご降誕を、祝う、そのクリスマスに向けて、対抗節、まあ、アドベントと言うんですけども、それが、本日より始まります。で、ろうそく、その週ごとに一本一本光が灯っていくんですけども、本当にこの暗闇の、世界に徐々に光が灯っていく、まあ、そのことを表しております。で、この時期、まあ、いつもでしたら聖書の人物に、焦点を当てて見ているんですけども、このクリスマスの、対抗節、主のご降誕を、待ち望むこの週は、そのイエス様のご降誕にまつわる人物について見ていきたいんですけども、このイエス様のご降誕の印が、現れたのは、ちょうど ヘロデ大王が支配している時代でした。その時代のイスラエルは、今賛美しましたように、本当にイスラエルは縄目に縛られたような、おぐらき、よ、暗い時代でした。で、今回はですね、このヘロデ大王に至るまでの、その期間、旧約聖書から新約聖書の間、その、間、空白の400年と呼ばれている期間があるんですけども、今回はですね、この旧約聖書の最後の預言書が記されて以降、キリストがお生まれになるそのヘロデ大王に至るまでの時代の、その時代背景を見ていきたいと思います。旧約聖書の最後、マラキ書が記されたんですけども、その旧約聖書の最後が記されてから、イエス様がお生まれになるこのマタイの福音書に至るまで、これはいわゆる中間時代と言われているんですけども、その間ですね、主の預言者が一切現れず、主のその言葉が与えられていなかったため、その期間を別名、空白の400年とも呼んでおります。その空白の400年、それの始まりは、大体バビロン捕囚の後のイスラエルですね。バビロン捕囚があって後、ネヘミヤとかエズラとか、またエステルとか、ダニエル、彼らが活躍した時代、その時、本当にイスラエルのそれまでの不従順、バビロン捕囚に至るまで本当に暗闇の時代、でバビロン捕囚の時期も、とても暗い時代を送ったんですけども、やはりそれは人間の罪が増し加わったためでした。神さん抜きで生活している。むしろ神さんに立てついて、神でないものを拝んで、主を怒らせて、そうして人の罪の増し加わった末、バビロン捕囚ということが起こり、またその神さんの罰があって、そうして人々が悔い改めて、再びまた徐々に主のその光が輝き出してきた。そのようなことを本当にイスラエルは繰り返してきたわけですね。蒼天礼拝では詩式を学んでおりますけれども、詩式も本当に暗闇の時代で暗さが本当に達した時、ダビデ王が生まれる。そのような時代、それを本当に人類は幾度も繰り返しているんですね。で、この空白の400年、その時代が幕開けするのは、大体バビロン捕囚の後ぐらいから始まっております。バビロン捕囚後のイスラエルは、主の憐れみを受けました。エズラ記の一章に書いてあります通り、ペルシア王クロスのその勅令のもとに、イスラエル人はエルサレムに帰ることが許されました。そして、そのクロスの支援のもとですね、神殿が再び再建され、礼拝することが許されるようになってきました。で、主の霊が奮い立たされた人々が、このエルサレムの方に帰還して、エズラ記の方を読みますと、当初は4万人ぐらいがエルサレムに戻ってきたようです。かつては、ね、ダビデ王の時代、もう100何万、それほど兵士がいたイスラエルでしたけれども、もうそれが4万になってしまう。本当に人の罪のゆえにですね、神の民、イスラエルは減らされてしまいました。でも、わずかながら残った人たち、本当に主を恐れ敬いたいという人たちがエルサレムに戻ってきた。それがバビロン捕囚の後の時代なんですけども。で、この時代、ペルシアが支配していた時代、その時代はイスラエルは比較的平穏な、もう平和に主を礼拝できる、ね、神殿、ソロモン神殿に比べれば、粗末ではあるんですけど、でもそれでも、その神殿で、細々ながらでも幸いな礼拝が守れる日々が、ペルシア王国が、まだ活躍していたおよそ200年ぐらいの時期は、そのような平和な時代を過ごしておりました。しかしですね、紀元前の334年、アレクサンドロス大王、ね、アレキサンダー、映画がありますけども、そのアレクサンドロス大王が、ちょうどペルシア帝国を、BC 334年に、打ち破って、で、その時、イスラエルに転機が訪れます。ユダヤはその、アレクサンドロス大王の、その、属州とされて、 そして彼はですね、ギリシャ文化をもう全世界に広めようということで、もういろんなところに戦争を仕掛けて勝利して、で、ついには、まあ、東はインドの方にまで達したんですけども、しかし、まあ、このアレキサンドロス大王、戦争に戦争を重ねて、躍進はするんですけども、しかし、彼は、わずか32歳という若さで、病で死ぬことになります。まあ、彼は本当に、もう、破竹の勢いで活躍したんですけども、しかし、それ、彼がいなくなるものも、それも、本当にスピードが速いものでした。で、彼は、子孫を残しませんでしたので、まあ、子供が生まれたと思われても、でもそれでも、謀殺されてしまったりとか、まあ、そのようなこともあったようですけども、で、その彼の後にですね、このアレキサンドロス大王の4人の部下、4人の将軍が、それぞれ、王として台頭しだしました。まあ、4人の王、まあ、これらの出来事はですね、実は、預言者ダニエルがあらかじめ預言してるんですね。アレキサンドロス大王がペルシアを打ち破ったのは紀元前334年でしたけども、ダニエルが活躍したのは、ちょうどバビロン捕囚、あのネブカデネザル王が、エルサレムを陥落させた BC605 年以降、まあ、大体ダニエルは、まあ、それ以降50、60年ぐらい活躍したんですから、ダニエルが予言したのは大体紀元前550年頃思われております。ですから実に200年前ね、すでにダニエルが主のその御霊を通してこれらのことが起こることを予言していたんです。ダニエル書の8章を開きたいと思います。ダニエル書の8章まあ、8節からお読みしたいんですけども、ダニエル書の8章の、ちなみに6節にですね、まあ、このダニエルの幻が、ダニエル書8章なんですけど、6節に、まあ、この、親木は川岸に立っているのを私が見たあの2本の角を持つお羊に向かって来て、勢い激しくこれに走り寄った。見ているとこれはお羊に近づき、怒り狂ってこのお羊を撃ち殺し、その2本の角をへし折ったが、お羊にはこれに立ち向かう力がなかった。親木はお羊を地に打ち倒し、踏みにじった。お羊を親木の手から救い出す者はいなかった。書いてあるんですけども、まあ、親木とまた2本の角を持つお羊が登場するんですが、まあ、この2本の角を持つお羊というのが、あのメディアとペルシア、ね、その、メドペルシア帝国を表しており、それに立ち向かった親木、これが、まあ、アレキサンダー大王だと言われております。で、8節以降、この親木は非常に高ぶったが、その強くなった時に、あの大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって著しく目立つ4本の角が生え出た、ね、この親木、非常に高ぶった、ね、強かったんですけども、アレキサンドロ、ドロス大王、しかし強さの極みの時に折られてしまうんですね。わずか32歳でアレキサンドロス大王は、夭折します。そしてその後に、ダニエルの予言によりますと、天の四方に向かって著しく目立つ4本の角が生え出た。これが、そのアレキサンドロス大王の後に起こった4人の王だと言われております。で、問題はその後なんです。9節以降。そのうちの1本の角から、また1本の小さな角が芽を出して、南と東と麗しい国とに向かって非常に大きくなっていた。それは大きくなって天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを地に落としてこれを踏みにじり、軍勢の長にまでのし上がった。それによってジョークの捧げ物は取り上げられ、その聖女のもといは覆される。軍勢は渡され、 ジョークの捧げ物に変えて、背きの罪が捧げられた。その角は、真理を地に投げ捨て、欲しいままに振る舞って、それを成し遂げた。私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。すると、もう一人の聖なる者が、その語っている者に言った。ジョークの捧げ物や、あの、荒らす者のする背きの罪、および、聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことだろう。すると彼は答えて言った。2300の夕と朝が過ぎるまで。その時、聖女はその権利を取り戻す。このダニエルの予言はですね、本当に、遠い先の未来のことまで表しているんですけども、で、この、一本の小さな角、ね、旧説にあるこの一本の小さな角が大きくなって、ね、天の軍勢を、に達し、また、本当に聖なるところを踏みにじる、この予言があるんですけども、この聖なるところ、聖なる礼拝を汚す一本の角、それは、この四人の王のうちの、一人のその子孫である、シリアの王、アンティオコス・エピファネスを表していると思われます。このアンティオコス・エピファネス、彼はとても、残虐な悪どい王です。彼はエルサレムを占領するんですけども、エルサレムを占領すると、ユダヤを、強制的にですね、ギリシア化しようとします。ギリシア文化、ヘレニウス文化をアレキサンドロス大王は広めたんですけども、ですからこの時代以降ですね、ヘレニズム文化を、が全世界に普及しだすんですが、このアンティオコス・エピファネスは、ユダヤもそのようにしようとして、強制的にですね、立法を焼き捨てたり、立法の巻物を、それをことごとく引き裂いて、火にくべる、ということをしたり、そしてまたユダヤのその神殿は、ゼウス神殿にさせられてしまって、そのね、聖女は汚されて、その聖女の中で、豚とか、不浄な動物とかが、生贄として捧げられたり、また、その神殿の中で、神殿娼婦が戯れる場所とされる、そのような、本当にユダヤの聖女は、神殿は汚された場所と、されてしまった。ね、アンティオコス・エピファネスはそのようなことをして、ですからこのダニエルの予言、ジョークの捧げ物は取り上げられ、その聖女の元や覆される。まさしくこのことが、起こったわけです。当然、ユダヤの人々はそれに反発します。ね、このエピファネス、アンティオコスのその命令に多くの人々が背きました。ね、祭司たちは、背くんですけども、でも、彼に背く者はみんな死刑に処せられてしまいます。で、そういうわけで多くの祭司、レビ人、またイスラエルの人々が、神さんに背くよりは、死を選ぶということで、非常に多くの、イスラエル人たちが殺害されてしまいました。で、このことは、下典のマカベア書、第一マカベア書の方に詳しく記されております。新共同訳聖書の中にね、下典付き聖書があるんですけども、その中にマカベア書あるんですが、その中に、この中間時代の歴史が詳しく記されております。で、当然、ユダヤの人々は反発します。で、そこで人々はですね、一人の指導者を立てます。その指導者というのが、マッタティアという祭司です。マッタティアは祭司の一族で、彼らを指導者として、そうして、このアンティオコスエピファネスに反乱を起こす。それがマカベアの反乱と言われているものです。で、それで、エピファネスはその反乱、立ち向かいおうとするんですけども、しかし、いろいろな外的要因が加わり、結局この反乱を鎮圧することはできず、ついにですね、紀元前165年、エルサレムをそのマカベアの反乱によって、取り戻しました。エルサレム神殿を奪還しました。で、そしてそれまで中断されていた礼拝が再び再開できるようになりました。で、この、 ね、アンティオコスエピファネスのその神殿を汚した状態からそれを取り戻した。で、それで宮の中に祀られていたその汚れたものを取り除いた。で、それがですね、今でもエルサレム、イスラエルでは、宮清めの祭り、言われている、まあ、ヨハネの10章22節にもあるんですけども、まあ、宮清めの祭りということで、そのうち祝われるようになりました。で、その宮清めの祭り、まあ、ハヌカーの祭りっていうんですけども、それは今日でも続いている、おります。で、ただですね、その一見、再び礼拝が、持ってたと思いきや、この、マッタティアの息子たちは、次々と指導者になるんですけども、しかし、まあ、その時代、その息子たち、まあ、その子孫たちがですね、兄弟同士骨肉の争いをするようになっていくんですね。このユダヤ、独立せっかく勝ち取ったんですけども、次々と指導者が変わることになります。その、まあ、兄弟争いといいますか、まあ、権力争い、まあ、その時代を経て、そうして争ってるうちに、まあ、その時、ね、ローマ帝国がもうすでに台頭しております。ローマ帝国は、このイスラエルが兄弟同士で争ってる中、ね、漁夫の利を得た形で、イスラエルはローマ帝国によって占領されてしまうんです。それが紀元前の63年です。まあ、こうして、まあ、ユダヤの独立、それは本当に80年という短い間に、終わってしまうんですけども。で、ちなみにですね、この期間、この、ハスモン王朝って言うんですけど、この期間にですね、その、ユダヤのに起こった、この指導者たち、彼らに反発する者たちが、ね、もう本当に自分たちは律法と、また先祖たちのその、伝来する、その言い伝えを敬虔に守ろう、そのような、勢力が起こってきた。それがですね、パリサイ人と呼ばれています。パリサイ派。彼らは、もう本当に、もう、礼拝から離れて、の人々が、の罪が増し加わっている。その状態から、もう立法に戻ろう。そして先祖伝来の言い伝えに戻ろうということで、この時、パリサイ派が誕生したようです。で、そのような混乱の中、ローマ帝国のその権力を背景にして、頭角を現してきたのが、この、ヘロデ大王です。彼はエドム人でした。ヘロデ大王、彼はですね、本当に政治手腕に長けたものでした。彼のその保身の感覚、その立身の感覚は非常に天才的でですね、彼、ローマとかユダヤの権力構想で彼に人生に何度も危機が訪れるんですけども、でもその都度その都度、彼、いつも的確に、ね、要領よく動いて、優位な立場をいつも得ていくんです。で、こうして権力を得た彼は、特にですね、建設事業にその力を入れました。で、彼、ユダヤ人の機嫌を取るために、あのヘロデ神殿を建てるんですね。あのエルサレム神殿、そのヘロデ神殿はとても、美麗を極めました。とても美しかったんです。ソロモン王のその神殿よりも、それ以上に壮麗だと言われております。で、パリサイ人たちはこのヘロデ王に反発するんですけども、しかし、このヘロデ王のその神殿事業は評価してですね、このパリサイ人が、まあ、ユダヤ人の伝承タルムードというところに記すんですけども、そのヘロデの神殿を見るまでは美しいものを見たというなかれ、そういうふうにタルムードに記すほどでした。しかし、このヘロデ大王、とても猜疑心が強い王で、彼のその自分の権力を脅かすものについては、ね、自分の愛する妻であろうとも、息子であろうとも、もう容赦なく殺害していく、まあ、そのようなものでした。で、このようにヘロデ王の時代、それはとても荒んだ時代でした。まあ、ちょっと私のメッセージ、いつも御言葉をもとにしているんですけど、でもですね、まあ、歴史をもとにする、こういうメッセージ、本当に私はあまり慣れてなくてですね。ちょっと私もあまり実は、したくなかったんですけども、でもどうしてもこの、旧約聖書と新約聖書の間の中間時代、何が起こったのか、どんなに荒んな時代であるか、どんなに暗闇の時代であるか、それを 知る必要がある、ということで、まあ、今日このような、御言葉ではなく歴史をもとにした話が中心になってしまうんですけども、この時代ですね、本当にヘロデ王の時代、この時代に至るまで、ね、暗闇の時代ですね。ちょっともっと礼拝では恵みの御言葉を聞きたい思うんですけども、でも死の予言が絶たれた時代、御言葉がない時代というのはこんなにも荒んだ命のない光が欲しい、命が欲しい、御言葉が欲しい、そのような機運がどんどんどんどん高まっていくんです。主の予言が途絶えて400年経つ、ね、主の御言葉が途絶えている。そしてその間いろいろな国から侵略を受けました。いろいろな国からの虐げを受けました。そればかりでなく、自分の国の内部からもそのような罪の、ね、行いによって、そうしてイスラエルの国は疲弊しておりました。罪によって、また背きによって、虐げによって、この国はとても疲弊していた。その時期ね、このヘロデ王の時期に本当に人々の心はどんどんメシアが訪れることを待ち望む機運が高まってきたのでしょう。祈りが積まれてきたのでしょう。ダビデの末として来られるメシアを待ち望む、その心が深まっていったんです。暗闇の時代です。はじめに神さんが天と地を創造された時、初めにあったのは闇でした。その混沌と闇の中に、主の霊がその闇の地球を覆っておりました。混沌、秩序のない地球を主の霊がそれを包んでいたんです。そこに主は光をあれと言われて、そこに光が灯りました。そして徐々に、この地球、この世界は秩序を主の御手のうちに取り戻していったんです。それと同じように、このメシアが生まれる時も混沌として秩序がない暗闇の時代でした。しかしそこに主の光が灯されていくんです。ちょうどこのろうそく、ね、今は一本ですが、そのクリスマス、ね、メシアのご降誕の時に至るまで徐々に光が灯っていたように、生徒たちの祈りの光が灯されていったんですね。本当にこの104番の賛美、先ほど歌いましたけども、ね、久しく待ちにち、主よ、とく来たりて、ね、早く来て、御民の縄目を解き放ってください。この人々の、その罪の束縛、また虐げの束縛、悪魔サタンのその縄目から解き放ってください。主よ、主よ、早く来てください。ね、とく来たりて、御民を救わせてください。明日の星なる主よ、ね、主は光なるお方です。主よ、早く来て、おぐらきこの世、ね、暗闇に満ちているこの世を、御光で照らしてください。主の光、命の光で、ね、命のない罪の闇の中に、あなたの命、あなたの清めの光が、灯ってください。主よ、主よ、御民を救わせてください。ダビデの末なる主よ、ね、メシアはダビデの子孫としてお生まれになるはずです。ダビデの末なる主よ、早く来てください。平和の花が咲く国を建ててください。ね、速やかに建ててください。主よ、主よ、御民を救わせてください。まさしくこの賛美は本当に対抗説に歌われる賛美ですけども、この時代を、このヘロデ王のに至るまでのこの時代をよく表しております。人々のその祈り心を本当によく表しております。マタイの2章のところに、あの3人の博士が、訪れる場面があるんですけども、マタイの2章一節からお読みします。マタイの2章の一節からです。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、 東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝めに参りました。アメン。この東方の博士たちは異邦人です。ギリシャ語ではマゴス、まあ、要するに先生術師ですね。異邦人も待ち望んでいたんです。このおぐらきこの世、イスラエルの王メシアがお生まれになることを待ち望んで、そしてそのメシアの星が現れたとき、その印が現れたとき、彼らは本当にどんなに喜んだでしょうか。どれほど、ね、心湧き踊ったでしょうか。だから彼らはもう本当に遠い旅路を厭わずですね、宝物を携えて、ね、黄金乳香もつ薬、それを捧げにメシアに会いに、礼拝をしに、はるばる東の国から拝みに来たんです。まあ、ヘロデ王の時代ですね。しかし、その、博士たちが、イスラエル、エルサレムの、その、王宮に来たとき、そこには、王、メシアはおらず、ヘロデ大王が、その宮殿の王座に座っておりました。で、このことを聞いたヘロデ王と、またその側近の者たちも、それを聞いて恐れ惑いました。で、そこで、祭司長や学者たちを、ね、ヘロデ大王は呼び寄せるんですね。キリストはどこでお生まれになるのか、調べなさい。ということで、調べたところ、ユダヤのベツレヘム、そこでお生まれになる。予言書に書かれてあるんですね。この6節にあります。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。アメン。まさしくメシアはお生まれになる。そして、この異邦人の光、東方の博士たちはその星を見て、はるばる礼拝に来ました。この彼らは、このエルサレムの王宮にはそのメシアは見出すことはできませんでしたけども、しかし、神さんは彼らを導くんですね。神さんは主を求める民には恵みを施してくださいます。このヘロデ大王はイエス様のお生まれをもっと調べてくれ。その場所を行って調べてほしい。私も行って拝むから、口先では言うんですけども、しかし彼の心は殺すために調査を任せたんですね。心の奥底では、ね、表面上は、私もイエス様のところに行って拝む、言いながら、心の中ではメシアを殺そうと図る。ね、そのような、心を、当然、全知全能なる主はご存知です。神さんはそのヘロデ大王にの、ね、思うままにはさせないんですね。むしろ、この東方の博士たちの、その望み、礼拝をしたい、主に捧げ物を捧げたい、その思いをですね、主は叶えてくださるんです。星を動かしてでも叶えてくださるんです。皆さん、礼拝者の、その礼拝を捧げたいという、その心は、主はお受け取りになって、地球を動かして、星を動かしてでも、その願いを叶えてくださり、そして、このヘロデ大王のような邪悪なもの、その心を見て、その思い通りにさせない。それが、主のやり方です。この時代ね、今この現在も本当に暗闇が徐々に濃くなってきております。しかし暗闇の中に光が照る、ね、その御言葉にある通り、邪悪な時代、闇が濃くなっていく、その中にキリストという光が灯るんです。今この時代、ね、この対抗説の時、本当にこのイエス様を待ち望む心を持って主をお迎えしたいと思います。主は主を待ち望む魂には恵みを施してくださいます。主を礼拝する心、主に会いたいというその礼拝者を本当に主はその心を受け取って星を動かしてでも 主は便宜を図ってくださいます。どうかこの大降雪の時、本当に主の光を待ち望んで、主に、ね、期待する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主を求めましょう。主を待ち望みましょう。この暗闇の時代に、キリストという光が灯ってくださいと。この暗闇の私の心の内に、キリストの光が灯ってください。本当に自分自身の罪と、また外敵、サタンのその、虐げから救わしてください。主の光が灯って、平和の国を私たちの地に建ててください。今皆さん一人一人が主の御前に出て、祈り求める時を待ちたいと思います。私たちはあなたを待ち望みます。人間の営み、人間の歴史はこんなにも命がなく、こんなにも暗い、人の罪のはびこり、また悪がはびこる、その暗闇が、最も暗くなった時、あなたの印が天に現れました。主よ、私たちはあなたを待ち望みます。人の歴史には命はありません。あなたが介入されるとき、あなたの御言葉があるところには命が増し加わり、光が豊かにあります。それゆえ私たちはただあなたを待ち望みます。主よ、来たりて我らをお救いください。この時代、この日本をお救いください。世界を救ってください。ダビデの聖なるあなたが来たりて平和の花咲く国を立ててください。死を来たらして、御民を救わしめてくださいますように。主イエスキリストの名前によって、お祈りをいたします。アーメン。それでは、賛美の105番を賛美したいと思います。
Thank you.
献金の感謝のお祈りをいたします。主よ、私たちはこの暗闇の時代の中において、あなたの臨在が一切ないよから、あなたの臨在を求めて、あなたの命の御言葉を求めて、ここに集い、博士たちのように捧げ物を携え登り見舞いに出ております。主よ、どうぞあなたが博士たちにあらゆる便宜を図り、あらゆる悪から守ってくださったように、どうかここに集いし生徒たち一人一人を祝福し、この小暗き世の中において光として働き、世の仕事事業においても祝福され、守られ、命あふれる生徒たち一同でありますように。どうか一人一人の仕事の手技を祝福してください。家庭を祝福してください。命の営みを祝福してください。一人一人の蝕む稲子をあなたが叱りつけて、そしてあなたにあって祝福が、天の窓が開かれて、どしどしと注がれていくこの生徒たち一同でありますように。この太閤節の時、私たちはあなたを切に待ち望みます。救わせてください。死を来たらせてください。あなたの救いを一人一人の上に豊かに注いでください。我らは飢え渇いてあなたをただ待ち望みます。死を解く来たらせてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈りを賛美いたします。557番です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。礼拝をそこまでにいたします。主を呼び求め、主を待ち望みましょう。